空の向こう、ボリューム10、星々のリサイクル。問い合わせ、少年自然の家、電話 254-2200。 この冬はたびたび強い寒波が襲ってきたりと、寒さの厳しい冬のようです。それに伴い空気もかなり乾燥しています。そうなると星の光をかすませる水蒸気が少ないため、夜空の星々はさえ渡って見えます。しんと静まり返り、肌を突き刺すように冷たい空気の中、キリッと締まった星々の光が降り注ぐ光景は、小夏、冬の星座のイメージそのものです。そんな光景の中、やっぱり目立つのはオリオン座でしょう。まさに冬の夜空に君臨しているようです。そのオリオン座の左上に輝く一等星、ベテルギウスは、天文学的な時間スケールでもう間もなく寿命を迎えると考えられています。でも実はオリオン座ではたくさんの星が生まれてこようともしています。写真はオリオン座の一角、ちょうど三つ星のすぐ南のあたりを撮影したものです。中央下にはオリオン大星雲、左上には馬頭星雲といった有名な星雲が写っていますが、その他にも何やら雲のようなものがたくさん写っています。これは宇宙空間を漂うガスの塊です。このようなガスの塊の中から新しい星が生まれてくると考えられています。では、このガスの塊はどこからやってくるのでしょうか。少なくともその一部は、超新星の爆発など、星の一生の最後に宇宙空間に放出されたものであると考えられます。実際に、およそ200万年前、写真の中央、やや右あたりで、超新星の爆発があったとも言われています。また、超新星爆発は、その際に衝撃波が発生します。その衝撃波によって、漂うガスが圧縮され、濃くなった部分が中心になって、星の形成が始まることもあります。地球を含む太陽系の近くでも、およそ50億年前に超新星爆発が起こり、その衝撃波が太陽が誕生するきっかけを作ったという説もあります。いずれにせよ、オリオン座のようにガスの塊が豊富にある場所は、星が生まれてくる場所でもあります。そして、そのガスの塊は、星の残骸とも言えるもので、オリオン座全体が、いわば星々の巨大なリサイクル工場なのです。私たちの体は、水素、酸素、炭素、窒素など、たくさんの元素からできています。しかし、宇宙に最初からあったのは、水素とヘリウムだけです。他の元素は、星のエネルギー源である核融合によって生み出され、その星が終焉を迎えるとき、宇宙空間に放出されます。その一部は次の世代の星となり、さらにその残りの一部分が長い長い年月を経て私たちの体となりました。私たちの体を作っている元素の歴史をずっとずっと遡っていくと、いつしか星の中にたどり着くのです。写真に写っているようなガスの塊のほとんどは写真によって確認できるだけで、肉眼で見ることはできません。しかしながら、私たちの体を作る元素たちの遠い遠い故郷に思いを馳せながら、この星々のリサイクル工場を眺めると、私たちもまた星々の歴史の一部分であることを実感できないでしょうか。水戸市移動天文社指導員、中川義道。写真1枚。長時間露光で撮影したオリオン座の南下半分。写真終わり。